人物辞典
第365ページです。
はい、今日は苦楽松右衛門の苦楽松右衛門さんの子孫で苦楽龍造さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
まあ先日ラジオ関西とそれから高砂市の共催でね、はい、高砂の街歩きそれから講演会がありましたけど、その時にお会いして、
はい、
ぜひ来てくださいって言ってお願いしたんですけども、まあ苦楽松右衛門さんの話ちょっと置いといて、苦楽龍造さんご自身のことちょっとお聞きしたいんですが、はい、ご出身は、はい、
高砂で、
もちろん、
はい、
高砂で、
高砂ですね。で
もうお生まれになった
のもあの家で、
今
のあの記念館オープンしてるところで生まれました。
あの家で、あの家で、後でお話が出てきますけどね、
あそこで、そうですね、大学卒業するまでずっとあそこで住んでおりましたから。
あそこで、
あそこで大学で何を勉強されました？
まあ、一応経済なんですが、
はい、
一度そこで社会に出た後、これはちょっといろいろやっぱり法学的な知識も必要だなと思って、またもう一度違う学校の神戸大学の2部で法学
を。経済はどこで勉強されました？
は関学ですね。関
西学の、まあ、同じ同窓や
あ、
そうですか、
はい、
へえ。そしたら関学で経済学勉強された後、社会に出られてから
で、そうですね。
その時はお仕事は何してるん
ですか？その時、今ですか？
いやいや、その
大学は出まして、今は亡くなりましたが、日本ビクターというところに勤めていました。
音楽の、
そうですね。まあ音楽というか、まあレコードを作っていたので、面白いなと思って。
あ、ビクターでどんなお仕事してられました？
いや、まあ最初はレコードを作ってるような工場も面白かったのですが、
はい、
やはり性格上、年がら年中工場の建物の中でおるのはこれは
面白い、
あんまり面白くないということで、あとはまあ営業部門に出ましたけれどもね、
はい、
で、まあ、ビクターはしばらくいて、
はい、
まあ、家に帰ってくるようなこともあって一旦退職しまして、その後一度日本の企業を辞めると、あとまだ日本の企業を就職しても先輩と全然年のギャップが違いますから、出世せんし給料も上がらんだろうと思って、その後外資系の企業に勤めて、
はい、
外資系を 2,3 社経験して、それが今の仕事につなが
る。外資系の企業はどんなお仕事の企業なんです？
まあ、一つは今の会社の社名ではグラクソスミスクラインということで、
はい、
製薬の
会社で、薬ですね、
薬ですね。で入った時はイギリスに本社があるウェルカムという会社だったんですが、はい、まあ、研究でウェルカムがものすごくお金を使うウェルカムファンデーションというところで非常に有名な企業だったんですが、はい、いい企業なので今やどんどん買収企業は大きくならないと医薬業界は成り立ちませんので、はいはい、グラクソが買収して今社名は残っていません。
薬もやけど、私ビクターにも使えない 日本でビクターやけどね、
はい、
マーク知ってますか？ビクターの
ワンちゃんの、
うん、ラッパの、
はい、
今期の時、
うん
うん、だからあれ、そのなんであんな格好してるか知った
、わかんないです。
亡くなった飼い主の声が録音されてる。だから日本ではビクターやけど、あれヒズマスターズボイスってHMV いうのね、
ヨーロッパ
の、ね、この声はワンちゃんが聞いてる
んですよ。
耳を傾けてるという、う
ん、へえ、それは全然クラクさんがビクターにおられたんです
け
ど、その頃はその、はい、営業された時どういう音楽の、
いや、まあ音楽というよりも
レコード自体ですか？
まあ、いやいや、レコードよりももうその時はまあテレビとか、音響機器の、まあ、メーカーではありましたからね。
そうですか。
それが辞めた後、例の有名な VTR、ビデオテープがどんどん売れて、会社が大きく、業績良くなったんですが、
は
い、ちょうど境目の時に僕は、まあ、そういうことで辞めましたので。
はい、で、そのビクターの頃からその神戸大の、はい、法学部に、
いや、それから終わってからですね。
終わってから
ですね。今度また再就職していうときに、これはまた新しいキャリアをつけんとあかんなと、
はい、
いうことで行き直しました。
それで結局その製薬会社から他の 部分の今のお仕事としてはどういう、うん、
その間にその後またアメリカの今度外資系の企業に入りまして、
はい、
でその会社もものすごくいい会社で業績がどんどん向上し、営業のやり方が非常にユニークな会社で、
はい、
年々倍増倍増で成長していましたから、その会社も今は今当時その営業成績あるいは製品が非常にいいのでということで P&G プロクダーズギャンブルが買収しました。だから私がいた経験の会社は、いた時は小さな、うん、会社外資系の企業だったんですが、いい企業でみんな後ほど買収されるぐらい、まあ、魅力のある会社だった
で、結局それやったらもう独立しようと思われたのは勤められて何年目
ですか？まあもうでも独立しようと思ったのは52ぐらいですね、はいはい、
その独立されたのが R&K マーケティング、はいはい、ここはどういうお仕事してるんです
か？それはリサーチ&ノウハウを略して R&K というんですが、うん、まあ今の仕事の大半は、まあ市場調査のウェイトは少ないのですが、まあそれをやってる経験の中で、市場調査っていうのは多くの企業が新しいビジネス、新規事業を立ち上げるのに、やっぱり新規事業ですからそのマーケットはもっとよく知りたい。だからリサーチして、で、その内容をもとにビジネスを発展させたいということで考えますが、リサーチをしてレポートを出すのですが、なかなかその会社はやっぱり良くならない。私のレポートが悪いというわけではないのですが、結局そこで気づいたのは、新しいビジネスやっぱ新しい皮袋でないと発展しないということで、
ブドウ酒で、
はい、そのためにはやっぱり人間だと、
うん、
いかにいいものを作ったといっても、この新しい今の、まあ、特に極端に言うと今日であれば新しい製品を売ろうとしても、かつてのような同じ線、古い製品を昔の同じようなやり方でやって売り方で売っても全然成功しませんから、やっぱり新しいものには新しい工夫をした営業方法をやらないと成功しないな、うん、ということに気づいて、その営業のやり方を変えようということで、営業部門のコンサルティングトレーニングをやり始めてきました、うん。
ビジネスの新しい工夫、
そ
こはやっぱりご先祖からの DNA ですかね。
いや、それは関係ないですね。それは関係ないですね。
そのご先祖というそのクラーク松山さんがもう工夫家ですわ。
工夫家、
うん、ちょうど去年の去年度の朝ドラの、
はい、
満腹さんの満平さんみたいに、
満平さんみたいな、
ビジネスマンであり工夫をした、今からまあ200年ぐらい前ですね、
うん、
それそのクラーク松山さん、
そんな大層な隠されたら困りますけど、
松山さん、どないです、久保さんなんかは。
私は今回この高砂のイベントで初めて知ったんです、
う
ん、
そうですか、
うん、
まあそのお家で伝わってる松山さんのことについてちょっと話してみたいと思います、
はい、まあ今おっしゃったように、ほとんど全国的に見ても苦楽というのをご存じない方が非常に多い、近くの方でもほとんど何かわからない、
うん、
よく聞いてないという方が多いと思いますよ。
苦楽ってね、工夫の工業の工いう字ね、
はい、
それに楽しむと書いて苦楽、
工夫を楽しむと書いて苦楽さんなんですね、
はい、
それで、まあそういうどこも知られていないのですが、まあでも苦楽松右衛門がというのが特にこう船で有名な和船、
うん、
の歴史を研究している方々が苦楽松右衛門に注目して、
うん、
苦楽松右衛門がどういう人物かということを、うん、まあいろんな論文とか研究されました。で、松右衛門の業績の大きなウェイトは、
はい、
船乗りで、
はい、
船、海をよく見、港もよく知ってるということで、いろいろ自分の経験した内容をもとに、全国といったら大変ではありますが、函館とか択捉まで幕府の命で行って、そこで、船着き場を作ったり、友の港の改修に関わったり、
友の浦
ね、友の浦のね、
はい、
でもちろん高砂の港の改修をやったりという亀甲技術で有名。
亀甲？
うん、港を築く。
はいはいはい。
そういう話聞いた誰？
え？
近い人。
あの人出てこない、なんとかえもんさん
高田屋寛平さんとよう似た、はい、で時代もそうなんですよ。
あ、同じぐらいの時代。
そうです、
はいはいはい。
クラブ松山は生まれは高砂ですが、
はい、
15歳ぐらいの時に兵庫津
兵庫津
の村屋さん出てきて、はいはい、でそこで、まあ、船乗りし始めたのですが、彼と、彼とというか、高田屋寛平はその後輩にあたるので、うん、高田の兵庫津で、いろいろ。
向こうの方が後輩なんですね。
いろいろ、高田屋寛平が、俺も船持ちたいと。
うん、
言っても、船持つには、まず何か、事業をやって金を儲けようとか、いうふうに、まあ、いろいろ高田屋寛平にアドバイスして、う
ん、
いろいろ高田屋寛平の活躍の、まあ、出ますか、一つのきっかけにも作ったのが松江門だというふうに言
います。20年ほど前にNHK の特別ドラマ、連続ドラマで菜の花の日、
はい、
あの時もクラブ松江門さんちょろっと出てくる、
ちょろっと出ましたね、少しは出ましたね。
そうなんです
ね、みんな意識してない。寛平さんも淡路から来て兵庫の津でビジネスすると、
はい、
で松本さんも高砂のもともと船持ちのお家ですね。
いえいえ、そうじゃないですね。もともとうちもやっぱり漁師だと言われていますね。
そうですか、う
ん、でもまあ高砂という場所での漁師という、うん、まあ仕事に飽き足らずに、兵庫津神戸に出てきたという
で、ね、で当時もやっぱりこの辺り兵庫の津というのはすごい大きな港町でしたから ね、
う
ん、
そうですね。
でそういう出てきた人を割にサポートした兵庫の通の商売人の中に北風宗右衛門家があるわけですよ、
はい、
でそれでその船とか港作りもそうですけど、うん、その船でも特に法の改良で、
そうです ね、
船の方ですか、
うん、そうですね、
おかげの
おかげ船の方ですね、
はい、きっかけは何やったんでしょう。
まあ船を乗っているいて、まあ苦労したんでしょうね。まあそれが使ってた砲は、うん、まあ非常に、脆弱で、というのは今のような、うん、立派なキャンバス、丈夫な布はありませんから、薄いまあこういうシャツのような綿の布を何枚か合わせて、刺し子というか足を糸で、
うん、
分厚くして。
で
それを方にしてたんですが、
ね、
雨が降ると、
うん、
そこに水が含んでしまいますから、うん、ものすごく重い、
うん、
で耐久性も少ない、
うん、
とうとうで、まあ随分もっといい方にしたいなということで、うん、苦労したんでしょうね。
でそれが広まっていくわけですよ。そこでその船乗りの人たちやったら知ってるわけですよ。松右衛門砲と呼ばれてね。だから江戸時代の終わり頃のその日本の水上交通の発達の上ですごい大きな役割を果たされた。何代前になるんです
か。私、まあ何代というか、私どもは、私は、
はい、
別に名、代名はついていませんが、まあ数えると8代目ぐらいになりますね。
ご自身が8代目ですか。
の、
その松江、クラブさんの。
初代の、第一世の松江門から
出て。うん、8世前。
そうですね。
ということでね、200年ほど。
200年、ちょうど200、何十年前ですね。
私もね、すごい面白いご縁でね、
はい、
今からそこで20年ぐらい前に、神戸電鉄がね、毎年文化講座にやっとったんですよ。
はい、
で、江戸山の南にある願成寺の本堂を借りて、でその時にちょうど高田屋寛平さんのドラマがあった頃でね、
はい、
お話ししに行ってたらクラブさんが来られて、それでね、やっぱり寛平さんは司馬太郎さんが売り出したみたいなものです、
小説で、
うん、菜の花の、それまでね兵庫県でもあんまり知られてなかった。
うーん、
だから松右衛門さんもその将来ね、なんかこうみんなに PR したいですねいうお話してたら、今の龍造さんのお兄さんやったんですって。
あ、その方がお兄さんと会われたってことですね、はいはい、20年前、ね、
20年前、
うん、
そういうことがありましてね、今回また高砂でね、お会いできて、で、去年そのお家が整備されて公開されたん
です、ね、あ、そうですね、そうですね。
あのお家、まあ、特色といいますかどういうもんです。
まあ、うちはその初代の苦楽松右衛門が兵庫津に出ている時に、まあ、晩年にあの家に帰るのですが、 兵庫市にいる間に、まあ、2世があの家を調達したんでしょうね。もちろん生まれた松右衛門が生まれた家はあの家とは違います。
どの辺でしょう、生まれ
た生まれたのは高砂神社の近くで、
はい、
東宮町、ちょっと番地忘れましたが、という町ですね。
そうしたら今のあのお家よりも南、
南
東ですね。
そうです、そうおっしゃる通りです。ちょうどあのお宮のあの対角線上のちょうど裏がぐらいになります、
ね。はいはい、で今のあの整備されたお家いうのがすぐ東側が船入りのあの堀割りみたいな、
はい、
とこに、それからもう、ね、今のところも全く二笠子の港に面した
建物やったんですね。そうですね。まあ、ああいう場所に、まあ、家を、まあ、設けたという、見つけてきて、ということでしょう、ね。
何年に建てられたかいうのは残ってますか？
ね、それを今回整理するときに、随分、あの、注目していて、胸板という例の、を探していたのですが、うん、何度か回収している形跡がありますので、もう見つからなかったんです。だから、まあ、約我々が思うには250年前後、はいはい、前じゃないかなというふうに、まあ、思ってはいますね。
あれどのぐらいの広さがあるんですか？
300坪強ぐらいになりますか。
かなり、まあ、一昨年ぐらいまではね、傷んでたのを、うん、まあ、整備されて、で公開、市が公開してる。
そうですね、3年前ぐらいに、まあ、一応我々残ってる兄弟が相談して、まあ、市に寄贈して、場所を拠点に、もっと高砂の活性化につなげてもらいたい、
はい、
観光客も集めて、そういう目的で、活用していただけるならということで、うん、もう土地も家もごと丸々寄付して、
うん、
で、市の方であのように整備していただいた。
今クラク松右衛門記念館ですか？
いや、クラク松右衛門旧宅
ですか？
と書いてありましたね。
あの高砂市のねホームページなんかで見ていただいたら、うん、あの、で本当はあの高砂の町はあのこじんまりした町ですからね、山陽電車の高砂駅からぐーっと歩いたら本当にあの面白いとこなんですね。
このゴールデンウィークにちょっと足伸ばしてみるのもね、うん、いいですよね。
黒木さんご自身は将来的にはどういうふうに考えてられます？
あ、
目標といいますか、希望というか。
まあ、先ほど冒頭に話した私の、まあ、ビジネス上のそういう経験キャリア等も参考にしながら、あのせっかくできた高砂の、あのその苦楽松右衛門旧宅が、本来の松右衛門があの活躍したあの業績にもそうですが、彼があの言葉として残しているように、何か、利益を得ようと思うと発明をしなさい。どういう手段かな。およそその利を極むに、何か発明せざることのあるべきやという文章を残していますが、うん、あの何か利益を得ようと思うと人の真似をしたり、
うんうん、
変なこそこそするんじゃなくて、きっと自分で、独創的な発明をしなさい、
うん、
人の真似をしたらダメだと。
オリジナリティの追求やればいいね。
あ、
もうほんまチキンラーメンと同じような感じ
で、ね、まあ、そういう結果が全て、まあ、社会のために、自分の利のためにというのが、まあ、松右衛門の、あの心情でしたから、だから、まあ、彼がいろんな海鮮問屋等で活躍して、まあ、多少はお金は作ったのかも分かりませんが、後々高砂の海を埋め立てて森林開発するとか、あるいは港の改修にも、もちろん、町の人の寄付もありましたが、自分の費用を全部投じて、回収するとか、まあ、自分で、自分のために、儲けのために利益をじゃなしに、社会のためにというような、人間だったようですので、まあ、そういうような意味で、あと、我々はそこで住まなくなりましたので、変わった形で、違った形で、こういう思いを共有していただく方と一緒になって、何かあの後の世の人の社会貢献につながるような あそこの活用方法を
これからではね本当に
考えたいなと
次につながるようなね、うん、ことがあれば
いいですね。あ、高砂神社の境内に松右衛門さんの銅像があります、
ね、銅像がありますけどね、
うん、ただぜひそのあたり
も行っていただいて、ね、いただいてね、はい、今日は苦楽松右衛門の子孫で、苦楽龍造さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。